あの、ニョロ88さんの朝日クリア朝日に着替えましたよ。僕、簿記も。か、常温でのクリア、常温でも今冬やからちょっと冷たいんですよね。
うん。
か、うまいな。まあ、そんな感じなんですけども、見てきました、てっちゃぎが言ったから。
何言う
ん？え、アニメ映画。
あの、ポケモン？
違う。ポケモンってじゃあ見ろって言ったか？
言ってなかったね、そういえば。
言ってないですよね。見たいやつだけ見ろぐらいの話ですよね、ポケモンなんか。うん、いや、あの、てっちゃぎがね、先週、この世界の片隅に、
うん、
を見てきたから、じゃあ話してよって言ったら、
うん、
僕が見てくるまで話さんみたいな、
うん、
頑固な、頑固一徹な。
話さん方がいいんやろね。
何それ。うん。話題いいじゃないですか、もう。今年最後の。
全然片隅感ないですよね、話題すぎて。
ど真ん中。
いや、片隅、っちゃ片隅っすよ。だからど真ん中って、あの、君の名はみたいに上映感が実は多くなくて。
ああ、はいはい。
あの、名画座みたいなとこでやりがちやったりとか。
うん。
とか、なんか日にそんなに上映回数というか、ちょっと片隅でやってますよね。あの、ちっちゃい映画館とか多くて、あの、僕見に行った時も、もうなんとか時間こしらえて、その上映してる時に行こうと思って、この一週間で見ろっていう指令を受けてたから、で、行ったんですけど、折り悪く、その映画館がなんか1100円やったらしくて、
うん、安いじゃないですか。
その、水曜、サービスデーみたいなやつがあって。
水曜ロードショー的な。
そうそうそう。1100円なんて見れるやろうと思ってたら、席ありませんって言われて。
お
う。もう立ち見でいいですって。
うん。
で、それで見ましたね。もうてっちゃぎが見ろって言ってたから。2時間立ち見って、そういえばこの映画館に昔ゼータガンダムの劇場版見に来た時以来やなと思って。
いや、ゼータガンダム立ち見とかやばいね。
やばいでしょ。やばいでしょ。
やばい。もう帰るわ、俺と。ストーリー知ってるしってなる、もう。
知ってる上にあの映画版ですよ。
そう、終わりだな。
人気あってんなって思いましたね。
期待したもん。
いや、しかもね、
うん、
3作目ですよ。
3作目
もういいや。
見に行った俺らよ。3作目まで見に行った俺らよ。
そう。
あんだけクソミス言っといて。
1作目見た瞬間やばいってわかるじゃないですか。
わかるし、2作目でも相当やばいって。
で、3作目なのに、立ち見出るレベルで見てたっていう。
でもあの、コロニー内で戦う百式とジオーとかちょっとかっこよかった。あたら、っていうか全部新しい絵でやれよ、今のハゲ。
ねえ、あれ意味わからなかったですよね。で、内容もなんかちょっとやっぱり。
何それでいて君の名に嫉妬してるとかもう死ねばいい
そう。ねえ、まともなんですか、くせに。
ハゲ
まあいいんですけど、それ見に行って立ち見やったけど、まあ、あの、廊下とかに座れたから、階段状になってるような、廊下って。
ああ。
あそこに、こう、ちゃんと
座れた。なんか昔の映画館みたいな感じね、それ。
そうですね。で、思ったけど。
立ち見とかやったの？その映画館。
もう言う。バスの補助席みたいだな。
そうそうそう。でも言うたって考えてみたら、家でなんか、タブレットとかで映画見たりとかするときも、大してそんな、席とかに座ってるわけじゃないから。言うたら、あの、なんか地べたにドテって座ってるだけじゃないですか、あんな映画見てるときとか、寝転がったりとか。まあ、刺して変わらんなと思いながら。全然いけるいけるって。で、見て。いや、あの、評判通り面白かったですね。
面白かったんよね。
そう。あの、
それを真似してんの？
あ、広島弁を言おうとしとるんや。
言おうとしとるんよ。
うん。ああ、そうなんや。
なんか微妙。
あの、そういう面で言ったら、あの、愛蔵君得意のはずですよ。近いし。
俺はわかるよ、広島弁。
じゃあ、これからずっと、そういう弁でお願いします。
イントネーション、だいたいあの辺、一緒やもんね。似とるもん
ね。そうやね。
あ、そがなこと言われたら、まあ、それはの。
ほら、
いい
自然に。
いい、ゾクゾク来る。
自然に出ま、
今、それモテますよ。
あ、見てる人に。
うん。
うん
というか、なんですかね。三大方言、四大方言ぐらいに入りそうなぐらいですよね。
え、まあ、糸満の方言と那覇の方言と。
いや、だから
だいぶ沖縄によってない。
言うたらなんか、認知されてる方言っていうと、まず第一に関東弁があって、で、関西弁じゃないですか。
はい。
そん次ぐらいに、広島弁って、
まあそうよね、広島弁。
もう私の弦とか全部広島弁やったし、
その、まあ、ジャケのみたいな感じだ。
そうじゃの、ほうじゃの、
そうとか。
で、仁義なき戦いですよ、もう、みんな広島弁で延々見てましたよ、なんか。
そうよね。ほうじゃの、
そうそうそうそうそうそう。みたいなあるから、やっぱり、でも、熱狂的野球ファン、カープみたいなのがあって、そういうのって、やけに露出あるじゃないですか。
あるある。確かに。
そういうのもあって、なんか、広島弁ってもともと、こう、受けやすい要素はあったなぁとは、ずーっと思いますね。
で、映画も全編、広島弁なの？じゃあ。
そうっすね。結構、ジャリンコチエ並みに。
下町感。
下町かどうかは分からへんけど、あれですね、みんなちゃんとその、広島感を出して喋ってて、いい感じ出てて、やっぱりその、ジブリでやってた人だけあるわ、と思いますね。高畑勲はずっとジャリンコチエで関西弁の声優にこだわって、
うん。
まあ、ああ雰囲気出してましたから。
西川のりおとかね。
そうそうそうそう。でもあれは無茶ぶりっちゃ無茶ぶりやったらしいですけどね。
でも全然違和感ないよね、あの人。西川のりおのあの鉄。
もう相当演技指導したらしいですよね。最初吉本芸人でやれ、みたいなこと言われて、高畑勲とかは頭抱えたらしいけど、
うん、
なんとかそれを、こう、形、作っていこうみたいな。
いい感じだと思うけどな。
あれ結構いい感じにできてますね、最終的にはね。
うん、鉄とか嫌いだけど、まあ。まあ、それは別にしても
。別にして、クラウドファンディングでお金集めて、それで結構この人気取れそうやっていうことで予算が出たんですよね、あれは。
ああ。
で、何年かかけても相当かけて作ったっていうような話を、僕そのバックボーンはそれほど詳しくはないんですけども、見て。うん、で、今回のやつで、10億興行収益いったら、追加30分作れるみたいな。
追加？
あ、だから当初の、構想が30分足りないぐらいらしいんですよね、この、今の本編。
予算が足りないからできなかったってこと？
出た予算で作れた分が今の分で、
うん、
本当はあと30分ぐらいは足したかったっていう。
ああ、へえ。
で、それは実際に公開して10億のライン突破したら、それゴーサイン出るよみたいな話やったはず。だから10億みんなで見に行ったら、完全版が見れるっていう。
うん。もう10億いきそうなんじゃない？
なんか僕が見た時7億ぐらい行ってましたから、行くかもしれないですね。上映感が拡大されていったら。
うん。
見て面白かったんですけども、うん、てっちゃぎさんは、どう、
いや、面白かったです。
うん、うん、うん、うん。
良い感じ。
え？いや、面白かったんよね。
そんなジブリの映画みたいに潤沢な資金がある感じじゃないけど、ないから、
うん。
まあ、うまいこと予算やりくりして作ってるんでしょうけど、そのメリハリつけてて、そのアニメで、こう、すごく演出かけてるところはもうすんごいようできてるし、はしょるとこはしょって、
うん、
全般だけ見たら
なんか、
うん、そんなに
久しぶりにいいアニメ映画見たなって感じ、うん、
アニメでしたね、もうちゃんと
アニメって感じ。
そうなんだ。
うん、
面白いっていうか、なんか可愛いし、その広島弁が。
うん、
で、女の子可愛いし、ちょっと抜けてる感じもあるし、まあまあまあ、なんか戦争の悲惨さっ ていうのも、なんか地味に食事に出てくるし。う
ん、なんかね、
食事に。
いや、どんどん食事が悲惨になっていくんです。
ほんわかした、アニメなんですよ。絵柄もほんわかしてますし、言ったら、日常ギャグみたいな、感じの、日常で。
クレヨンしんちゃんみたいな。
そう、クレヨンしんちゃんよりもっと毒気がない感じの、なんか、こんなんあって、ちょっと抜けてるね、みたいな4コマっぽい感じで、あはは、みたいな。せやけど、
そんなんなんだ。
そうそう、そんなんやんですけど、あの時は。
そうよね。
そう、第二次世界大戦
中。第二次世界大戦中に、こう、主人公のヒロインが成長するに従ってって、どんどん世間は不穏な感じになっていくわけですよ。
うん。
主人公はいつまで経ってもほんわかして、周りもほんわかギャグみたいなの飛ばしてるんですけど、
うん。
食べるもんが配給制になってったりとか、
うん。あの空襲警報でしょっちゅう、防空壕に行ったり来たりとか、今回は不発やねとか言って。
でも、なんか、だんだん背景が、どす黒いようになっていくんですよ。
うん。なんか結婚でね、呉に移るんですよ、広島の。
うん、うん。
そしたら、そこで海軍の、そのね、軍港があって、で、あれは大和やねとか、あの、カンコレで出てくるような。
うん。
あんな感じで？
うん、なんか、あれは、その、なんとかっていう戦艦、あ、まあ、僕はあんまりわからないんですけど、その、言うんです、うん、あれはあれでねって、あれで来て、うん、あのでっかいのは何って言ったら、あれが大和やで、みたいな。
うん。
あの、東洋一の、その、軍港で作った、世界一の軍艦じゃんみたいな。
大和一応秘匿されてたはずなのに、バレとるな。
で、それでいろいろなんか、あったりしつつなんだけど、直接には関わってないから、戦争にこの人たちは。
うん、うん。
あ、そうなんやね、とか言って。
うん。
でも、どんどんご飯が少なくなって
そう。ほんで、
お米が怖くて。
で、配給がこんな少ないから、なんかこう、品数を増やさなきゃとかって言って。
で、
草とか、ついくんですよ。
そうそうそう。この辺の山菜、美味しい系って。で、料理も、一旦煮干しで煮てとか、なんか、その、ちょっと、工夫されて、
うん、
この、少ない材料で美味しく食べようみたいな、クッキングタイムみたいなのも始まったり、南高飯。
そう。
ご飯の量が少ないけど、いっぱいで食べれる方法とかやって。
で、ご飯をブヨブヨにふやかして食べて、これきついわーって。
そう。
で、やっぱり大南高、くつむぎまさひげしげはこんなもん美味しく食べたってことは、豪傑だったんじゃねーって言ってほんわかするんですけど、でも悲惨なんですよ。どう考えても。
いや、めっちゃ悲惨ね。
だって草とか食ってるんですよ、もう。でも草を美味しく食べる方法とかって言って。
なんか、絵は可愛いし、主人公は可愛いし、ほんわかするんですよ、
だから、愛蔵くんの好きな、風が吹くときみたいな感じ。
あれ、だから大嫌いだって言ってんじゃないか。あれもほんわかムードで行くけど、
うん。
途中から夫婦が下痢しだしたりとかさ、
はい。
放射線障害で。
はい。
なんだっけ。それは、お前なんか病気になったんじゃないか。でも、そんな大したことないから、ちょっと一緒に寝ようよとか言って、ズタ袋に入って寝て、そのまま起きてこないとかさ。きついんだよ、あれ、だから。
まあ、そんな感じですね、この世界の方すん
やめて、じゃあ見ないわ、俺。
いや、なんか、直接的なきつい描写っていうのは、そんなにない。だから、なんか、うまいこと作って、ああ、考える、本当に。裸足の弦より直接的じゃない。
裸足の弦はもう、言ったら爆心地そのものみたいな話じゃないですか。
だけど、
クレなんでね。
ないからね。
まあまあ、そうか。
クレやから。
だけど、空襲が来るんですよ。
そうそうそう。
軍港を狙って。
そう、どっちか言ったらクレの方は空襲がバーってあって、
うん、
で、広島の方は、言ったら無傷みたいな。
うん。
で、広島からこっちに嫁いできて、妹とか訪ねてきて、クレの方はひどいねって、こっちはやばいから広島に帰りみたいなこと言われるんですけど、まあ。
もう帰りたいと思ってるけど、っていう。
家もあるしな、そういうのな。
そう。
まあ、ただ運命
で。クレは建物疎開とか言って、建物壊されて疎開させられるっていう。
何それ？
強制疎開。
ああ。
自分の持ち家とかを、こう、解体される。
バラされて、
言ったら燃えるから、危険だからもう、お前の家はもう壊すみたいな。
っていうのを結構普通に言うのよ。引っ越しみたいな感じで。
そう、プンプンプンプンみたいな。
そう、大変ね、みたいな。
そう、大変ね、じゃないよ、ね。
うん、なんか、いや、でも、なんか普通に、だから、ほんわか。
だから、
配信、配給もこれだけやんね、みたいな。
日常の中に入ってくる戦争っていうね。
うん、なるほどな。
で、もう、なんか、主人公っていうのは昔から絵が得意で、うん、絵とか描いてるんですよ。暇があったら。で、あの、軍港に入ってくる軍艦とか描いたらいきなり憲兵が、
うん、
貴様スパイかって。
まあまあまあまあ。
で、バーって取り上げて、もうめっちゃこう、質問されて、あの、この者のあの、素性はどうやみたいなこと言われて、
うん、で、みんな。旦那が軍法のとこにいるみたいだな、みたいな。
そう。
うんうん、
で、憲兵がなんとかこれ帰ってって、その後みんなで、あの、鈴さんって言うんですけど、そのヒロインが。いつもぼーっとしてるのに、うん、それが、あの、スパイとかって言われても、おかしゅうてしょうがなかったって言って、ブワハハハって、憲兵さんがかわいそうじゃってこんなやつ疑ってって、うん、って言って、笑い話なんですけど、
うん。
ほんまかギャグっぽいんですけど、うん、やってるネタはきついじゃないですか。
うん、きついね。
むちゃくちゃきついじゃないですか。あの、もう次からしょっぴいて、拷問かけるぞ、みたいな。
ああ、なるほどな。
で、やっぱり、これは、あの、当時の一般市民が、どういう風な生活してて、どんな風な目に遭ってたのかっていうのをリアリティ追求して、あの、アニメにしたいっていう思いがあったから、
うん。
あの、その予算の振り分けっていうか、あの、演出ですごく力入れてんのが、
うん。
埋蔵君好きなミリタリー描写なんですよ。
そんな映画なんだ。
そうそうそうそう。だから、空襲とかあるじゃないですか。
うん。
すごいのよ、その描写が。
うん。
あの、焼夷弾とかバーンって巻かれて。
そう、あの、爆弾の種類とかもちゃんと解説するから。時限爆弾式があるからなって。
当時。
気をつけろとか。
当時、その、主婦とかを集めて、講習会みたいなのがあって、あの、こういう焼夷弾があったらこうやって消火せよ、みたいな。
そうそうそうそう。
とかやって、そういうのを、だから本当に主婦会のあれみたいな感じで言っちゃうんだけど、やってることがもうすごいじゃないですか。で、
まあでもこんなんなんや。日常に入ってくるっていうのがすごい、リアリティあるね。
で、しかも、その実際の空襲シーンとかあるんですけども、
うん。
上から、バーンってこう、あの、分裂して、火柱になって、そう、焼夷弾。で、あの、焼夷弾のあの、方向を定めるみたいな、後ろのひらひらみたいなのが、バーって漏れて、うんね、火の柱みたいになって、バーって降り注いで、
うん、
あの、屋根バーン突き破って、下に、こう、六角形みたいなやつがボーン落ちてきたりとか、
うんうんうん、
あの、破片がバーン飛び散って、なんか、その辺の木とかの、ね、木の肌とかが、バサッってこう、削り取られたりとか、すごいんですよ。
へぇ
とか、あの、艦砲射撃受けたりとか。
うん。
うん。
で、艦砲射撃？
艦砲射撃じゃない、あの、機関砲で上から撃たれたりとか。
あ、ダダダダダダダ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
その主人公がぼんやりしてたら、飛行機が飛んできて、危ないって言って、そこで、ババババババって言って、もう、その辺、バラバラになったりとか。
もう末期だね、それ。
最初は。
そうなんですよ、末期。
そう、末期なんですよ。最初はね、もうすんごいほんわかして、お兄さんに昔、頭どつかれたとかってほんわかしてる物語が出てくるんですけども、そのお兵さんはなんかその水兵になって行ったけど、帰ってきたら骨になってたとかって言って、これ小さい骨だねって、これお兄さんの脳みそかしらとかって言って、それもまた逆に。
あんまり悲しんでないの本当に死んだのかね
そう、言ったら実感がないし、なんか帰ってきて、こうなんか、骨壺の中にちっちゃい骨が一つみたいな感じで、なんか知らん間になんか人がいなくなっていく感じで、なんなんでしょうねみたいな、怖いねみたいなこと言ってたんですけど、どんどんその、戦争って言うけど、戦争って、一体何がどこでどうなってんのやろうって言うけど、次第に今度は本当に焼夷弾が降ってきたりとか、
うん。
あの、射撃受けたりとか、
うん、近づいてくるのね。
そうそうそうそう。
どんどんどんどん地味に、あの、その、なんつうの、主婦たちが、 草履、わらじみたいなの編んでたところで、うん、なんか小汚いぐちゃぐちゃになった不老者とかが座ってたり、で、後から死体だったみたいな。うん、
ああ。
しかもあれ、その死体があって。あれ、私の息子やったんよ、みたいな。ぐちゃぐちゃすぎて気づかんかったんよ。
そう、めちゃめちゃ過ぎない私なのよね、みたいな。
そうそうそう。
怖いな。
いや、怖いっす。怖い映画ですよ、本当に。
広島とかはな。
いや、むちゃくちゃその調査、その、原爆受ける前の広島市内から始まるんですけども、
うん。
あの、TG になった、あの、原爆の投下の目印になった橋。
うん。はい。
有名な橋あるんですよ。
うん。
そこから物語が始まって、その原爆ドームの横の、まあ、原爆、その時は原爆ドームじゃなくて、あの、あれですよね、通称なんとか館ですよね。
うん、はいはい。
で、そこを見てて、始まって、最後は焼け野原になった広島市内とかも出てくるんですけど、その、焼け野原になる前の広島市の街並みとかをすごい再現してるらしくて、
うんうんうん、
資料調べまくって、
うん、
もうそういうの見たら、あ、こんなんやったんやーって感心できるし、
うん、
あそこの橋やとかって思うし、僕多少なりともやっぱり広島はあの土地勘とかあるから、
まあ、第二の故郷って言ってました
もんね。そこまでじゃない、そこまで言ってない、そこまで言ってない、何回も言ってるし、あのクレも僕行ったこと歩くし、
あ、尾道も、
尾道も、まああれあの映画は尾道は出てこないですけどね、尾道はもうほんまに何回も行ってますね、広島市内もね、あの橋とかも僕前行ったっていう話をしてましたけど、あの T の形してるから、あの原爆投下のあの目印として最適っていう。で、そこで、そこのね、まあ、あの、戦、10日前の様子とかから始まって、で、呉の昔の街並みってこんな感じやったんかって、すっごいやっぱ古いよなっていう、で、当時の人はこんな感じで生活してたっていうのがすっごいわかるわっていう、もう細部まで調べて、ようやってますね、あれ。だ、実写映画で逆にできないですよね、あそこまで。
うん、できないですね。
CG とかでも
?CG とか、
相当
金かかると思う。相当金かかると思う。
だからディズニーとかピクサーのそのレベルでやればできると思うんだけど、
うん、
なんかもっと黒くなりそう。
ああ、そうか。
オール CG ぐらいになっちゃいますよね。あれアニメやからなんか、うまいことでき
る。とにかく可愛いんですよ。あの言葉がとっても、言葉も可愛いし、主人公も可愛いし、うん、なんかのんびりしてる、ね、どこにでもいるような女の子だけど、
言うたらそういう、なんか世間のせちがらいことと関わって生きていくような人じゃない、に違いないのに、いやおうなしに、やっぱり、そういうとこに巻き込まれていくしかないじゃないですか。
まあね、戦争だから。
いや、よくないっすよ、だから。ほんま、ああいうの見て。だから、当時の息苦しさみたいなのが、ビンビン伝わってきますね。
うん、
とか、その、毎晩毎晩、その、空襲警報で起こされて、ああ、また空襲警報か、ああ、また空襲警報ってギャグにしてるんですけど、日常ギャグみたいに。その日常ギャグになるとこは怖いですよね。うん、
まあね。
空襲警報で、ああ、でももう来ないんでしょって、でももう、でも眠たいけど、なんか、寝ぼけながら、自分の庭に掘った防空壕に入るみたいな。
うん。
うん。
庭に防空壕か。
そう、庭に防空壕も、みんなでこう、日常大工みたいな感じで、掘りなさいっていう指導があったから、
うん。
まあ、風が吹くときに出ますよね。
うん。だから、あれは嫌いだっつって
じゃあ、愛想先生、嫌いになる可能性ありますね。
どうなんだろう、いや、え、風が吹くときみたいな話だったら俺みんな。
あ、だから、あの、最後にむっちゃ泣くとか、
そういうのない、ない。
最後にむっちゃ嫌な感じがする、なんか暗くなって終わっていくとかはない、ないけど。
結構爽やかに終わりますよ。
そう、爽やかには終わるんですけど、ただ、怒ることは辛いことがやっぱり起こるじゃないですか。ひたすら。うん、あの、まあ、いわゆる裸足の弦みたいにもう超グロい、 あの、原爆シーンがあるとかっていうわけじゃなくて、クレーですからね。
ケンジさんのピカが治るとか。
そうそうそうそうそうそう。そういうのわけじゃなくて、その、原爆とかも、主人公は間接にし的にしかわかんないんですよ。
うん。いや、でもクレーだったら見えるだろうな。
そう。だから、ものすごい閃光があって、
うん、
え、何あれって。
ドーンってなるんですよ。地震って。
なんか雲が出てるけど、ね、あれ何みたいな。
あれ、島根からでも見えたって言ってたもんな。
はっていう。なんか、ラジオとか繋がんなくなったけどっていう。
ああ、リアルだね。
そうそう。あれ、ラジオがあって。あれあれって。だから、その、なんか自分の身に起こる戦争みたいなのを、こう、仮想体験できるぐらいのアニメですね。
うん、やっぱ一回は見とかんといかんのかな。
いや、愛蔵先生は見ないといけんでしょ。
愛蔵先生はっていうのがいいな。
うん。なんでかわからんけど、でもまあ見とかんといかんかなとは、思ってるのは思ってる、うんう
ん。いや、でもまあ単純に面白いですよ。あの、アニメとしてすごい、あの、いけてるし。その予算の限られた中でうまいことこしらえたなって、良心的にこしらえてる感がすごいですね。
うん、
一生懸命なんか作りましたっていうのが伝わってきますね、ビシビシと。
やっぱ面白い映画はあれなんだね、そういう予算配分がうまいんだね。
うまいうまい。
ゴジラもそうだったけど、
あの、例えば群衆がね、あのバーって出てくるシーンとかで、
うん、
止めとかにするんですよ。
あ
ーって、だからその辺見たときに昔、宮崎駿と高畑勲が作ったホルスの大冒険っていうアニメ映画あるんですけど、もう予算超過しまくって会社がもう怒り倒して、それでも自分たちの作りたいの作りたいから、もう粘りに粘って完成上映までこぎつけた映画があって、それもやっぱり予算が限界あったから、群衆シーンとか、あの、合戦シーンみたいなところ、その狼と戦うみたいなすごいところとかがずっと止めで連続になってしまうっていう苦渋のカットがあるんですけども、
あ、
そういうの彷彿させて、なんかさすが高畑勲のとこでいた人みたいな。
なるほどね。
あ、ここを止めたなって、うまいこと止めたなって、群衆シーン。そんなん、群衆シーンなんかむちゃくちゃ手間じゃないですか、言ったら。金かかるとこじゃないですか。
動かしたらね。うん、
しかも、それ別に物語に何の重要性もないとこだし。
うん、
ああ、こんな風にして。でも、その代わりにあの、焼夷弾とかのシーンとかがリアルなんやって。
メリハリつけてんのはやっぱ偉いんだな。
偉い。
いや、ほんと面白いから絶対見てほしい。
いつまでやってんだろう、神戸ら辺で
やって
んだろう。結構ロングラウンでやるんちゃう。
2月ぐらいまで。
うん、
や
る
やん。いや、これから、これから公
開。増えるんじゃないのかな、
徐々に。そう、徐々に増えていく感じだと思うし、なんかやっぱり、あの、なんかお年寄りがやっぱり見に行ってるみたいですよね。
うん、お年寄り。
うん、だから当時系的な。
当時をちょっと知ってるみたいな人が見に行って、やっぱり思い出す的なところあるらしいですね。
なるほどね、
空襲の感じとかも、やっぱりこう、トラウマなるわって。
あんなんだったわって。
そうそうそうそうそう。ああ、そうそう。そんな感じ、そんな感じってなるぐらい。
夜起きたって、何回も起きたって。で、結局来なくて、いかんかったら落ちたからもう最悪みたいな。
ああ、なるほどね。
あの、話の弦の冒頭でもありましたよね。あの、うん、また空襲警報じゃーって言って、
うん。
行って、この時、あの、また解除かって言って出てって、この時、あの、残っていれば、どれだけ多くの人が助かっただろう、みたいな。
そうそうそうそうそう。
いやー、やだね、あれ。
あーって、ね、まあ、日常、みたいな、学校行くかーって、言った時に、ドカーンって。
うん、うん。そうだな。まあ、じゃあ、ちょっと、子供向けはどうなの？子供向け。
いや、全然子供と一緒に見ていいですよ。
ただ、子供は怖いって言うかもしれんけどね。
そうか。
でも、あの、こういう映画って怖さを叩き込んでなんぼみたいな面もあるじゃないですか。でも、むちゃくちゃ怖くはないですよ。まあ、あの、私の弦みたいな怖さじゃないですよ。
ああいうのは勘弁してほしいからね。
ただ、
嫌がらせだもんね、あのも。
ただ、 まあまあ迫力はあるっていうか、そこを大事に作ってる。だからその、空襲受けたりとかしたらどんな恐怖やねんみたいなのとか、あの、焦る。
あと ご飯が少なくなっていく
とか。そう、ご飯が少なくなっていくとか。
そういうのはでもいいかもな。
あと、なんかその、出先で急に空襲警報でどうしようみたいな。
うん。出先で。
そうそう、出先で、あの、家の庭には行けないし、みたいな。あとは、戦争が終わってからどうなるみたいな。
ああ、なるほど。
そういう。ていうか、なんで負けたんみたいな。
ああ。
勝ってるって言ってなかったって。
それはそう言われるわ。
みんな死んでたのに、なんなのみたいな。
なんでていうか、なんかやめるって何みたいな。
うん。続けろ
って。みんな死ぬまでやるんじゃうのみたいな。
そうそうそうそう。その辺の、なんちゅうか、あの、やるせなさみたいな。
なんか、っていうか、うんうん、初めて神様の声聞いたわ、って。うん。
ああ、天皇陛下のってこと
か。そう
。玉
音、
神様。
玉音放送を聞いた後に、大概の人は、
うん。
ああ、終わったって、あの、なんか長かった、意味わからんかったわ、って言ったら、うん、もうかしこまって聞いてみたものの、なんやねん、これ、ああ、もう義務って。
言う。わからんかったっていうね、当時。
言うたら、なんか、もううんざりみたいな感じではあったけど、そこで主人公がどう思うのかみたいなところが結構、この映画の転換点みたいなところになってて。
うん。
で、まあそこまでにも大きな事件が起きたりとかするんですけど、これ、あれですね、このアニメをツイッターなんかとかでもみんな熱心に語ってたじゃないですか。見てきましたって。
はい、うん。
みんなのあのネタバレしない率すごいですね。
そうなんだ。しっかり
しない、しない率すごいね。
誰も内容について、ストーリーについて何も言わなかったっすね。
うん。
だから。
確か見ててもわからんかったな。
そう、だから僕らも、あの、ストーリーのことはあんまり言うまい、今の段階では。
うん。
言うまいとは思うけど、ただ、前の時、この、映画の話をちょっと見る前に触れたと思うんですけども、
うん、
あの時にも多少話した話ではあるけど、その感想でちょっと気になることがあって、
うん、
これは反戦映画じゃないからとかっていうのって何なんやろうって。
どういう意味？
いや、なんでそんなこと言うんやろうと思った。これは反戦映画じゃないからって断る人たち。なんなんやろうって、
うん、いやだって怒り見てね、
はい、
怒りですよ、映画の怒りを見て、アメリカ軍がレイプするじゃないですか、
はい、
あれアメリカ軍が悪いんじゃないからっていう人いますか？
ちょっと待てやレイプしたやん、
であれはレイプが悪いっていうのは本当に映画を見てないんだなっていうか、その話だけ聞いたんだなって思うのが本気でわかるんですよ。
怒りってだ。
っていうか、お父さんが辺野古の基地反対に行ってて、
うん、
ああいうのってわからんよねっていうエピソードがあるからの米兵のレイプじゃないですか、あれって。
はい。
って作者自身も言ってるし。
うん、
っていうのもあるのに、あれアメリカ軍悪くないからっていう人たちもいるから、
うん、まあ、
映画の感想ってね、無敵だわ。
うん、いや、まあ、どんな感想を持ってもいいんですよ。それは自由なんですよ。
これ感想ですらない、なんか。うん、多分、米兵がレイプしたけど、米兵は悪くないって言いたいだけなんだなって。
これ、なんか、もうずっと、反戦映画かそこでないのか議論みたいなのがなんか妙なのがあって、なんでそういう議論をするのかなっていうのが、絶対すごいみんな評価高いんですよ、この映画に関して、
うん、
この世界の。でもね、評価高いんですけど、これを反戦って言ってほしくないみたいなことをわざわざ言う人がいて、なんでそんなこと言うんやろう、不思議だなっていうのが僕の中では。反戦映画って言われたりとかしたら死ぬのか。
いや、だってもうしょうがないよ。
しょうがないのか。
だって芸能人がなんか政党とか応援したら干される世の中だから、日本は。
何人いたっけ。
いや、まあ、
石田純一とか。
石田純一とか。うん。うん、
でも、 アメリカのそのトランプとかヒラリーの時は、めっちゃお互いバチバチやってもそういうのなかったしね。
でもね、これ、この映画、間違いなく、戦争の恐怖を描いた作品ですよ。
いや、もうそれは、だって、もう俺、それご飯がどんどん、ご飯がどんどん貧しくなっていって、そうそうそうそう、最終的には米とかもう秘蔵、なんか、いや、なんか、砂糖とか闇市で交換してき、みたいに言われて、闇市みたいな。
だって一人、目指し一匹もらったらすごいみたいな。
そう。その前までめっちゃおかずいっぱいでご飯大盛り食ってたのに。
うん。もう僕は、下手したら主人公が草食ってるシーンで一番泣いたかもしれん。
お草ね。草ってなんだよ。
う
ん、
その辺野菜
とか。生えてる草、その辺で。
もう山菜ですらない。だから草も一応こうやって調理したら食えるんですよ、みたいなマニュアルを配布されて、主婦の知恵みたいな。
主婦の知恵みたいな。
マニュアルをこう、なんか、地域とかでこう言われて、じゃあやってみっかって言って。
結構前向きにやるんですよ。
そう、その辺の草とかを前向きに。だから一民衆はもう前向きにやるしかないじゃないですか。何が起こってるのかとかって分かんないんですよ、主人公は。特にそういう意見を持ってるような人じゃないから、ただただ日々のほほんと自分の周りのことだけやりたいんですよ。そやけど、草しかないって言われたら、草を取りに行くんですよ。んで、みんなにこう、美味しいの食べさせて、なくっちゃって。で、こうやって、これをこうやって煮込んで、こうやったら食べれるんだよ、みたいなこと、やっていくのがもう悲しいですね。草を食わされんのか、って。
なるほどな。
うん。
やっぱそこら辺もでも、やっぱ、地域のあれを感じるわ。うちの実家とかで聞いたの、そんな話じゃなかったもんね、全然。
まあ、地域によってね、いろいろと、ありますからね。
そう
そう。田舎の関わり方。
百姓とかそんなことないって言うもんな。
とにかく基地があるとか狙われるんだなっていうのがよくわかりました。
そりゃそうだ。
で、闇市行ってこいみたいなのとかね。
闇市なぁ。
そう。で、闇市みたいに行ったら、なんでこんな砂糖とか米とかが売ってるのみたいな。禁止じゃないの？
そうそうそうそう。禁止って言われて、それを真に受けてたら、実はそうではなくて。
なくて、裏では、うまいことやってる奴がいるのよって。
うん。あーはぁ、みたいな。
うん。そこら辺リアリティありで見せられるのっていうのは面白いかなと思うな。
で、また戦後になって、戦後の闇市行って、アメリカ軍の残飯の増水とかって言って、
うんうん、
あーって、うん、これなんかゴミとか入ってるしって何これひどいなーって言って食ったら、
うん、ま
ーうわーって味濃いねーみたいな、何
ちゅうの食ってんのって、
そう味濃いわーって、
アメリカすごいねやっぱね、そこら辺、
うん、ゴミ入ってるやつの方がなんかもうそれまで食ってたやつよりうまいみたいな、とかなんかね、いろいろすごいですよ本当に。本当に。悲しい。
うん、まあ、悲しいの？
いや、悲しいは悲しいし、面白いは面白いし、なんか、
笑えるとか笑える
し、タイムスリップ感もあるし、うん、だ昔のなんか雰囲気、あ、こういうのって、日本ってちょっと前はこんなんやったわなーっていうところがすんごいあって、その日々の生活とかの感じとかも、もうようできてますよ。モンペ作りましょうとか。
モンペね。懐かしいな。
着物を、こうね、うん、切ったりして、モンペにしましょうって。
モンペにしましょうとか。決戦
を。俺は子供の頃、まだモンペとかだったもんね、みんな。
そんな感じでしょ？
うん。
で、田舎の感じとかでも、僕が昔、すごい子供の時とかに、おばあちゃんの田舎とか行った。あたりの雰囲気とか、あんなんやったなと思って、まだまだ。クレのなんか、山の上とかがそんな感じで、主人公が住んでるとことかが。
うん。
ゴエモン風呂的なやつで。
あった。
かまどでなんか。
懐かしい。
いや、ほんま、愛族なんか特にイケてんじゃないかな、の見たら。
逆に俺は全然懐かしさは感じなかったけど、
内地の感じやもんね。
うん。
昔は俺も薪割ってさ、風呂を焚いたりさ、
うん、
あの防空壕入ったりもしたしさ、なんか、
じゃあもう絶対見に行った方がいい
です。子供の頃思い出す感じ。お前、まあ、どっかでね、やってればちょっと見たいなとは思う。
シネリーブルとかでやってんの？
ああ、神戸の？
うん。大阪のシネリーブルで
やってる。神戸ぐらいの大都市だったらやってるでしょ、絶対。
まあ、どっかでやってるかもしれないね。
大阪のシネリーブルでやったから、神戸のシネリーブルでもやってると思う。
あっこな、でもあんまりドアがな、
うん、
好きじゃないのよ、あっこは。
じゃあもう、まあ、大阪にでも足を伸ばして。
シネリーブル、
ね、いい
大阪シネリーブル。ロフトの下。
あ、よ、抹茶町じゃない、どこだったっけ、
ロフトの抹茶町ですよ。抹茶町じゃない、抹茶町じゃない。抹茶町じゃない。茶屋町。茶屋町。
茶屋町。
茶屋町。茶屋
町。茶屋町か。
茶屋町。ロフト。地下。
ここら辺か。
うん。
神戸のとこはね、自動ドアがね、曲がってるというか立体なんだよ、ね。俺、あれすごい苦手で入れないんだ。
いや、でも日常の中で戦争波とか入ってて鳴らされていくっていうのはもう、あれ見てなんか、ねえ、思ってほしいわ、うん。思うべきよ。鳴らされていく、鳴らされていく感、日常になっていく感、
うん。
この日常になっていく感っていうのは、なかなか描きにくいことをやったと思いますよ、今まで。
なかなかね。
うん、
そうそう、なんかと戦争が始まって特別で超やばいって感じは一切ないからね。
こうずるずるずるずる、うん、主人公ももう、あ、こんなもんかって思っちゃうんですよ、こんなもんかって。
うん、
特に自分のとこに空襲受けるとかってなければやっぱり遠い話じゃないですか。
遠い話だったらと思うよ。
うん。こんな感じだし、みんなもそうしてるしっていう。そっかーって。僕がもう、こんな感じかーって。
そうそう、僕がみんなで作ってね。
そうそうそう、そう、やった、できたーって
。一息ついてお茶飲んで、チューとかして。
うん。
チュー
チューとかしちゃったりとかしちゃったりとか
して。チューとかしちゃったり。
気に入らんな。うん。うん、お寺の裏とかにあったわ、よくな。
うん。
芋とか。
いや、もうそういうの言うんだと、もう絶対もう、藍蔵先生見たら。
見てほしい。
なるのか。
ヤマトじゃんって。ヤマトはもう沖縄で沈んだんじゃんって。
うん。
言われてへんけどなって、ここにいたら何でもわかる。
うん。そうやね。
うん。まあまあ、多分80年後ぐらいには、この世界の片隅で沖縄バージョンとか作られるんでしょうね。
いや、80年後、今から80年後やったら、この世界の片隅の2020年ぐらいバージョンとか作られるんじゃないですか。2020年ぐらいの人は。
第三次世界大戦は沖縄から始まったっていう。
とか、まあ、この辺の人たち、のんきにネットとかやってたんだなって。
なんか、
ネットを打つとか。
沖縄でなんか、
左翼を打つとか。
空襲あるらしいよって。
うん、
はーって。でも大丈夫でしょ、米軍いるしって。
そうそうそう。そんな調子だとどう思う？
で、ツイッターとか見せたら、え、米軍負けたとか、いや、負けない。いや、これ絶対また適当に言ってるみたいなこと言って、大丈夫っていう感じで、のんきに進んでいって、いや、本当に負けたんだって、テレビで言ってたよって言って、あ、そうなんだって、じゃあどうしたらいいのって。あ、なんかみんなで、あいつらって、どっか行くみたいよ、海外。カナダとかに行くとかって言ってたよ。あ、そうなんだ、いいなーって、親戚いるんだーとか。そんな感じだな、この世界の片隅
に。本当に、本当に、本当にそんな感じ。こんな感じ。
ええ、ポーク2枚しかないのって、
うん。
だって、今戦争中だもん、って。マジか。
本村さん、レーザーで焼かれたらしいよって、何それって受けるって。
レーザーって実際入ってんのって。
いや、でもいなくなったでしょって言って、あ、確かに見ないねって。
うん、本当でも内地って今行けないんでしょって。
うん。汚染されて
る。
いや、まあ、そんな感じやって、あれ。僕ら311とかも、経て、こうやってるから、余計この世界の片隅に、とか見たら、あ、こんな感じ、こんな感じって思っちゃうよ、あれ。あ、戦時中もこんなんやったんやろな、っていうのが、すんごい、わかる。わかる感がすごい。まあ、
どっかで、
そうっすね。見てもらいたい。見てもらいたい。で、これ、見たい人は、嫌な思いするやろ。嫌な思いっていうのは、あ、この映画がすっげえ、風が吹くときぐらい辛いとかっていう話は、人によっては違うかな。
うん、そこ大事だから、ちょっと、はっきりしとい
て。いや、風が吹くときほどは嫌な思いませんとは思うんですけど、かといって、
嫌な思いしかないだろ、あれ。
むちゃむちゃハッピーな映画ではないからね、決して。ただ、見やすい映画だと思いますよ。見やすい。いろいろ救いもあるし、アニメ自体が明るい感じではあるから。
子供にトラウマ系はやっぱちょっと得意じゃないのかなと、今思うわ。その、裸足のゲームもそうだし、
うん、
怖いでしょ、あれ。
いや、怖い。裸足のゲームを徹底的に怖がらすように作られてません。まあ、面白いところもすごい多いけど、
ただ、まあ、特に前半ね。
うん。あれはもう言うたら、なんて言うんですか、作者が、もう、その恐怖。
嫌がらせなんだもん。うん。
恐怖をみんなに伝えたいっていう思いがもう、すんごいあるじゃないですか。
うん。
で、あんなもんじゃまだ伝わらんっていうぐらいじゃないですか。それは伝わらんですよね、うん、その実際の恐怖なんて。
まあ、それはわからんだろうと思うけど。で、風の吹くときも怖いじゃない。
怖い怖い。でもあれ見たら嫌な思いして、こういうのは絶対良くないと思うでしょ。
まあまあ、それは思う。
でも、あいつくん核戦争起きんかなとかって言う
けど。やりすぎだろ、お前って。
いやいや、やりすぎじゃないって、あんな。あれぐらい、あれぐらい脅さないとバカが始めるじゃないですか。
いや、どうかなあれ、あれ、あれはやりすぎ。やりすぎだよ。怖いじゃん。
いや、だ怖いもん。
怖いでいいんですよ。正解、
正解です。正解じゃないですか。
いや、どうかな。ちょっと子供にはきついと思うけどな、あれ。
でも子供があれ見て、
うん、
もう絶対核戦争とかやめようって思う気持ちになるよ。怖すぎて。
思う。
あれ見て。
気はなると思うけど。
うん、だから正解なんじゃない？
もうちょっとなんかソフトに教えられない？
なんでソフト、例えば、年金が少なくなるとか？
いやいや、そうじゃなくて、何それ？どういうこと？
いや、だから、だんだん飯がまずくなっていくみたいな感じで。
ああ、まあまあ、だから、そういうこと、それぐらいで教えられないか、さ、最後、ズタ袋に入って終わりとかはちょっと。
でも、あれでもマイルドなんでしょうね、多分ね、本当の。
いや、どうかな、あれは、かなりリアルな、イギリスの田舎町でね、老夫婦が放射線障害で死んでいく。しかも本人たちはそれに気づかずっていう。
うん、この世界の片隅にも気づかずだから、ほぼみんな。新型爆弾らしいよって。
うん、
ああ、そうなんだってみんな。うん、そこで核の、放射能の影響とか一切話に出ないし。
そう、話に一切出ない。だからそんなもんやろ。
出ない。うん。
まだ、で、なんか。分かってないだろうしね、そんなこと。
もちろん。そうそうそう。
でも分かってる人だけ分かってるっていう怖さ。
まあ見てるこっちは予備知識ありますからね。
だからもうダメなんだろうなって思うし、広島の人たち。
まあね。
そんな中ですよ。
うん。
12月23日より公開中の。
はい。
Eye in the Sky。
何それ？
世界一安全な戦場。
え？
うん。
前に話したドローン
のやつか。はいはいはい。
世界一安全な戦場ですね。
え、それ見たの？
うん、見たいな。
あ、見たいな。
みんなで見てから語ろう。
でね。ほんで、その。
テロ組織の奴らを、うん、こう、もう、爆撃目前みたいなところで、
うん、
その家の前で少女が、
うん、
なんか物を売ってるんですよ。
はいはいはい。
うん、
で、そこでカットを。
いや、それ、アメリカンスパイスナイパー、
みたいな感じなんだけど。そうそう。でも、誰も戦場にいないのよ。
そう、いない。
みんなイギリスとかにいて。
自分超安全ですよね。
そう、自分は超安全なところで、うん、あの、で、そのドローンを操縦してる奴らが、うん、いつでも行けますって。
うんうん
うん、
行けますけど、
うん、
あの少女がいますけどどうしますって言われて、うん、ああ、少女がいるって。
うん、
あ、でも、ここで撃たなかったら、あの、テロリストたちが大変なことしちゃう。もしかすると少女も死ぬかもしれないけど、でも少女殺すのって、私の命令で少女殺す、ああ、みたいな映画ですね。
うん、
いや、アメリカンスナイパーもその辺、もう、むちゃくちゃ、目離せないみたいな展開になっちゃってて。
うん。
アメリカンスナイパーも、ある意味あれ、ドローンほどじゃないけど、
うん。
スナイパーって安全な位置から殺すじゃないですか。
うん。
まあ、基本。
だから、あの、芋砂とかって言われますよね。
いや、まあ、そう、ゲームでね、ゲームでむちゃくちゃ嫌われる。シューティングゲームでめっちゃ嫌われるけど、まあまあまあまあ、あの、いや、スナイパーが絶対安全な位置での戦いっていうわけではないけど、
うん、
特にアメリカ軍のスナイパーに関しては、あの、イラク戦争なんかにおける、
うん、
すんごい一方的に殺す立場じゃないですか。
まあ、航空戦もあるし。
そうそうそう。
あの、味方ばっかりです。
それに対して、あの、なんか、日本軍のスナイパーって悲壮感しかないじゃないですか。
まあ、
死ぬまでに一人か二人殺せたらいいな、ぐらいの。みたいな、もう、死ぬためになんか、あの、しんがり勤めてます、みたいな。
うん。
いや、そんなんじゃなくて、まあ、あれも一方的に殺す立場で子供がいて、でも、その子供が、RPG 使ったらどうすんのみたいな。じゃあ、撃ち殺す命令、お前の判断でやれみたいな。
うん。
って。あの、アメリカンスナイパー、あれですからね、あんまりにも自分がスナイプしてって、みんなが、あの、突入部隊とかやってるから、
うん、
しまいにアメリカンスナイパー、岐阜に駆られ て、あれですかね、自分が突入の部隊の中にわざわざ行っちゃったりしますからね。お前しなくていいよ。
まあ見てないんだよな。
そう、しなくていいよ。
やるよ。見た方がいいですよ、もう。
いや、アメリカンスナイパーもね、アメリカンスナイパー、なんかみんなやたら単純な反省が嫌いみたいなこと言い出すじゃないですか。
単純な反省映画は嫌いだな。
でも単純な反省映画って何やねんっていう問題もあるじゃないですか。
単純な反省映画っていうのはあれよ、あの、
具体的なタイトルとしては
。今まで戦って、あれ、何だっけ、沖縄のやつで、サンマが出てたやつ。
サンマ。
サンマ、
そんな
あったでしょ、
知らん。
いや、だから、あの、最後になっていきなりあの、反戦叫び出すやつとかいるじゃん。
え、そこまで散々むちゃくちゃやっときながら、みたいな。
そうそう。
あ、取ってつけたように反戦みたいな。それひどい
や。いや、ほんまよ。ほんまにだから、その、
それひどいや
つあるじゃない。
うん。それひどいやん、そんなの。だから、本当は戦争映画したかったのに。
自分もさ、
うん。
いや、そういうことじゃなくて、なんていうの？現代的な視点で、
はい、
その、過去の、なんだろう、例えば、だから第二次世界大戦とかの時に、現代的な視点の人が一人混じってて、
タイムスリップ
戦争はいけないとか、いや、じゃなくて、まあまあ、今の思想的な人を描いてる感じ、
うん、
なんつうんだろうな、戦争はいけないとは言うけど、
うん、
その人はね。でも、だからってなんかするわけでもなく、ただ、今の、あの、感じで、戦争はいけないって言うんだけど、
まあ、出来の悪い映画だね。
しない。だから、そういうことよ。
でも、出来のいい、例えば、さっき言った、この世界の片隅とかは出来のいい部類やし、
うん。
アメリカンスナイパーなんかも出来のいい部類なんですよ。
うん、うん。でも、ね、そういうのは否定せんけど、
ね。でもね、出来が良すぎて、
うん。
今度はこれは反戦映画じゃない中っていうのが出てくるんですよ。
お
う、怒りもね。
そうだ、単純な反戦映画じゃないからいいって言い出して、ああ、単純な複雑な反戦映画なんですねって言ったら、
うん、
違うって。
おう、
そんな反戦なんか訴えてる映画なんじゃないんだってよくわからんことを言ってくる。
人がいるの？
はい。結構
います。結構いや、だからもう怒りではもう本気でいますから、
うん。
しかも沖縄ブロガーミートアップに参加した奴らね。
うん。
参加した人がいるんだ。
はい。沖縄ブロガーミートアップに参加した人が、
うん、
あの怒りの米軍のレイプは米軍とか問題じゃないかと。あれレイプが悪いから。
まあ、レイプが悪いのはレイプが悪い。
悪いけど、でも米軍、いや、だからこれは、絶対映画見てないんですよ、本当に。
あ、まあ、俺も見て
ない。なんで米軍がレイプするのかっていうのは、ストーリー上の大切なところなんで、あれ。
まあ、ちょっと、あんまり見てないから、まあ、うかつなこと言えないん
で。いやいや、見てない。愛蔵先生、僕を信じてくださいよ、そんな奴らより。
え、いや、でも見てないのに言うわけにはいかないでしょ、それこそ。
見てる僕が言いますよ。
あ、いや、まあ、それはいいけど。
まず、アメリカンスナイあと、アイ・イン・ザ・スカイはね、相当面白そうなんで。
うん。
イギリスの諜報機関の大佐が悩む話ですね。
うん。
羨む？
悩む。アメリカと、協力して最新鋭のドローン偵察機を使って英米合同テロリスト捕獲作戦を指揮していると、
うん、
で上空6000メートルから飛んでる空の目であるリーパー無人航空機がケニアに隠れているテロリストたちを突き止めて、うん、その映像がイギリスアメリカケニアの司令官たちが会議室のスクリーンに映し出されるが、
うん、
彼らが大規模な自爆テロを決行しようとしていることが発覚し、
うん、
任務は捕獲か殺害作戦へとエスカレートする、
うんうんうん、
でアメリカネバダ州米軍基地では新人のドローンパイロットのスティーブ・バッツが、大佐からの指令を受け、強力なヘルファイアミサイルの発射準備に入る。
ヘルファイア。
だが、うん、破壊準備に入ったその時、殺傷圏内にパン売りの幼い少女がいることがわかる、
うん。
予期せぬ民間人の巻き添え被害の可能性が生じたために、軍人や政治家たちの間で議論が勃発し、少女の命の行方がたらい回しにされる。キャサリン大佐は少女を犠牲にしてでも、テロリスト殺害を優先しようとするかっていうストーリーです。
でも実は
わかんない
。重そうだな。
いや、なんかね、めちゃくちゃ重そう。なんか、世界、だり副題が世界一安全な戦場。
コラテラルダメージみたいな。
コラテラルダメージ。
もう、様々な賞を受け取ってます。
不随的
に。葉っぱによる賞を。
葉っぱがいっぱいついてるのね。
葉っぱがいっぱい。
はいはい。わかった。
葉っぱに、葉っぱに囲まれた文字がこう。
そう、いっぱいある。
金色のね。
うん。あれがあればあるほど面白いかもね。
ほんまか。
いや、ちょっとね。80人の命か、一人の少女の命か。その時世界が涙し震えた。
震えんのか。
涙し震えたいらんけど、まあ。
102分間の凄まじい緊迫感。ハートロッカー、ゼロダークサーティーに続く問題作。
やめよう、そういうの
は。元陸軍少佐。元米海軍少将。田原総一郎。
だんだん軽くなるからやめようよ。ない方がなんか見たいわ。
みんなが。
みんながね。
みんなが褒めてるから、なんか俺今このサイト見てるんだけど、
うん、
どんどん面白くなさそうに思ってきた。
見ない方がなんか面白そうだね、そういう。
小堺。小島秀夫。
ああ、メタルギアソリッド。
そう。
もういいわ。
もういいかな。
いや、それよりグラントリノ見ようよ、グラントリノ。
あ、見よう、グラントリノ見よう。
うん。
グラントリオは録画してるけど見てないな。
クリント・イーストウッド監督のグラントリオ、あれもこう迫るよ。あのクリント・イーストウッドが引退作って位置づけて作ったやつですからね。
位置づけてね。
そう、位置づけてこれで引退作だ、主演することはもうないだろうと、
うんうん、
映画でこれが自分の遺作だっていう、うん、その監督としてはするのかもしれへんけど、あの俳優としてはは
いはいはいはい
って言って作った映画なんですけど、実際そうなんですよ。あのクリント・イーストウッドが主演して、クリント・イーストウッドがクリント・イーストウッドを葬る映画なんですよ、グラントリノっていうの
は。見とかんといかんかな。
しかもそれは
いろいろ、
うん、あのクリント・イーストウッドっていうのはそのデトロイドとかで車作って昔かたぎのあの職人というか工員やった人が引退してじじいになって、自分の家には昔自分があの工場で関わってその組み立てとかやってたグラントリノっていう車がピカピカの状態で保存されてて、これは俺のわしの誇りやと、
うん、
いう感じで、これでも最近この辺っていうのは外国人も増えて、すっかり、 移民とか増えてすっかりあの古き良きアメリカじゃなくなったわいって、
うん、アメリカっぽいねそこら辺もね。
そうそうそうそう、あのわけわかんないやつが不良どもがよって言ってるんですけど、そっからあのわしは昔戦争も行った、朝鮮戦争も行ったしって、
うん、
でそういうあのじいさんの嫁ばあさんが亡くなって家族が集まって葬式やってるってとっこから始まるんですよ物語が、
うん、
でその神父が訪ねてきて、クリント・イーストウッドにあなたの奥さんに生前に頼まれましたって、
うん、
あなたのあの助けになってほしいって、なんか懺悔とかをするしません、あのする必要があるんじゃないですかみたいな、
お
うそんなん別にないよ、何を言ってるんだって知らんわ、うん、やけどここに実はいろいろ伏線があってあるわけですよ。
そうね、まうーん、イーストウッドの作品ってそんなに俺見てないから、
もうあんまりその熱心に見てる人っていうのをずっと追っかけて見てる人って、ダーティハリーとかはそれはみんな見てるやろうけど、
うん、
イーストウッド監督作品っていうのを熱心にずっと追っかけて見てますっていうのはそんなに話題にならないですよね。まあ見てる人も多いとは思うんですけども、僕もでもグラントリーノは
多い
だろうね、多分、うん、多いは、うん、多いと、まあ人気作ではありますもんねずっと、
うん、そうそう、
ハドソンが、
ね、それは知ってんだけど、そうよね、
ずっと話題作
とかで、ただあんまり見てないだけで、うん、
クリント・イーストウッドって俳優として有名やけど、実は監督作品の完成度もすんごい高いんですよね。
らしいね。
うん。高い。このグラントリノとかで自分のこれは最終作だって言ってる意味はもう最後まで見てもらったらほんまにわかるんですよ。ああ、そういうことかって。主人公のジジイは、主人公のジジイとしての設定をこう引きずって、その映画の中でいろいろ考えたりとか決断したりとかしていくわけですけども、
うん、
これっていうのはクリント・イーストウッドそのものでもあるんですよ、
うん、
実は、
うん、というとどういうこと？
古きアメリカを信奉してて、
うん、
そしてマッチョイズムなんですよ、
うんうんうん、
ダーティーハリーのイメージでお分かりの通り、やっぱり、こう、男っていうのは、男でなきゃいけないって。
うん。そうね。やるときやらなきゃ。
そう、やるときやらなきゃならない。そして、あの、腰抜けばっかりだって最近の男っていうのは。
うん。
わしゃこの年になったって、若い者負けんぞっていう。
うん。
やるときやったんぞって、あの、銃だって持ってるし、わしゃ戦争行ったんだって。
うん、
そういう男が、どういう出会いがあって、どういう決断をしていくのかっていう映画なんですよ、これって。
なるほどね。
もう、アイゾ君はまだ見てないんであれば、展開は、あの、差し控えておこうかなと思うんですけど、うん、絶対見てほしいし、
うん。
で、そこには、その、クリント・イーストウッドが考える、戦争の話っていうのも出てくるし、
うん、
マッチョイズムっていうものに対する考え方も出てくるし、面白いんですよ。
いや、だからいろいろさ、もうモテラジであの、映画紹介されすぎてさ、
うん。
飽和状態でね、録画はしてても見てないのがいっぱいあるのよ。
でも、ロッキー3も見たでしょ？
ロッキー2、3見たでしょ？うん。
最高だったでしょ？
うん、よかったし、
うん、
あ、でもインターステラーまだ見てないし、
インターステラーなんか、あなた SF ものなんだから見ないと。
いや、そうなんだけど、ちょっとなかなかね、うん、あの、準備をしっかりして見たいじゃん、そういうのってさ。
そうだね。
確かに腰据えて。
そうそうそうそう。
あれですね、あの、てっちゃんさんに言った、あの、人を呼ぶときっていうのはやっぱり、ああ、まだ時期悪いわっていう。飲みに誘うね、万全じゃん。
そんなこと言ってるとね、過ぎちゃうんだよね、その時期がね。
なくなっちゃうかもしれないですよね。
そうなんだよね。
で、アメリカンスナイパーはアメリカンスナイパーで、その、 アメリカの英雄と言われて、これ実在の人ですからね。
うんうん。
英雄って言って、その、イラク戦争とかでもスナイプしまくった人が家に帰ってきて、自分の息子とかの誕生に立ち会ったりとかして、でもまた、あの、愛国心がゆえに、戦場に舞い戻ってスナイプしたりとか、で、家に帰ってきて、また家庭人として暮らしてみたりとかっていう。
うん。
まあ、言ったら普通に、あの、電気物としてやったら、まあ、英雄譚ではあるんでしょうけど、しかし、これ見て何を感じるのかっていうのは、もう、観客にめちゃくちゃ委ねられてる映画で、これ。単純にランボーみたいなものを描こうとしてるわけでもなく。
あ、ランボーも見てない。うん、はい。
ああ、そうか。でもランボーの、あの、概要わかるでしょ？
なんとなくはね。
言うたら戦場で戦争マシーンになった人間が居場所がないっていう話じゃないですか。これは、あの、前のあの、兵士が自殺するっていう話と一緒で、
うん、
あの、非人間的なことなんじゃないのかって。
うん、
で、戦場で殺人マシーンになった人間に、居場所があるのかっていう。でも英雄なのか殺人マシーンなのかっていうのはもう感覚が何か感じるしかないんですよ、
うん、
アメリカンスナイパーに関しては、
うん、
っていうような作りになってて、ようこんな突き放した映画作れますなと。
ああ。グラントリノの後だよね。
そうそうそう、グラントリノの後。あとですね。まあ、パーッと見たら、あの、アメリカ万歳映画みたいに見れんこともないんですよ、これ。
おう。
言うたら、その、戦場の英雄の話ですもんね。
まあまあね。
やっと USA、USA でもいいんですけど、でもほんまにそうなんだろうか。っていう不安要素がそこかしこに散りばめられてまして。
うん。
で、これがあれか。あの、単純な反戦映画じゃないっていう。
かもね。
かもね。だから、アイゾー君がこう、アメリカンスナイパー見た時にどう感じるのかみたいなところもありますよね。
いや、まあまあまあまあ、その、さっき言ってたような単純な戦争、反戦映画じゃないだろうなとは普通に思うから。
思っちゃうか。
そりゃ、思うわ。クリント・イーストウッドだし。
クリント・イーストウッド。
そんなさすがにさ、最後の最後に来てさ、戦争は良くないんだって叫んで終わりとか、そういうやつじゃないとは思うから。
もう、言ったらもう、
そういうの勘弁してほしいんでね。
見る人に、よくこんだけ、なんていうか、思い切って、見預けれるなっていう。
観客を信頼してるのかねっていうこと？
信頼してるっていうか度胸なのかな、何なんでしょうね。あの、クリント・イーストウッドの、もう何も言わんけど、用意しましたと、何かは。
うん。
ドーンみたいな。
あとお前ら何とかしろってこと？
そう、あとお前ら何か感じろみたいな。
うん、
まあ、度胸か、こういうのって。
度胸じゃない？そんなの。
度胸なんかな。
度胸なかったらそんなのしっかり説明すると思うよ。まあ、見てないからまだわかんないけどね。
グレー感がやばいっすね。
グレー感。
グレー、アメリカンスナイパーのあの、ネットに落ちたボールどっち側に落ちるみたいな。
そうそう、その感あるよね。
うん。どっちも許容しちゃうけども、しかし、クリント・イーストウッドは例えばそういうタカ派的映画を作るんだろうかっていうことを考えたら、そうではないし、でも実在の人物なんですよ。実在の人物はとにかくって言ってはいけないし、だってつい最近の人なんですよ。つい最近じゃないですか、
イラク戦争
とか。
イラク戦争だから。
うん。じゃあ、それを、に、ある程度の敬意を払いつつ、ようこんな映画作んなっていう。
うん。
すんごい微妙なところ センシティブなところを扱うって普通は避けますよね。こんな。結構創作とかも入ってて。これ許されたのが不思議。もう、なんか、70年ぐらい前の人の話とかやったら、まあ、ある程度できんねやろうけど。
うん。
今の人やもんね。
そうね。
でもアメリカって割とやるな。そういう意味言ったら、スティーブ・ジョブズとかあるぐらいやもんね。っていうか、Facebook の絵がありましたもんね。
あ、ほんまや。今の、ね。
あんなん、訴えられへんのかなみたいな。
日本だったら誰だろうな。
え、孫正義物語やるみたいな話。
ホリエモンとか。
とか、安倍総理ストーリーとかをやるみたいな話。
別に見たくないな。
いや、見たくないけど、なんかやったらやばそうじゃないですか。
そんなんで、大統領よく出る。
訴えられそうなってことでしょ。
そうそうそう。
ホワイトハウスめっちゃ爆破されるしょっちゅう。
そうだね。
国会議事堂とかで爆破されへんのかな。
いや、まあまあされてたじゃん。この前。
されてた？
シンゴジラで思
い出した。ああ、そういう意味で言ったら、アンノとかってアメリカンスピリットやな。
アメリカンスピリットなのか、あれは。どうなんだろう。
いや、なんかその、ハリウッド的娯楽センスの持ち主なのかもしれないな。
うん。
かもねって思いましたね。じゃあ。
なるほど。
てっちゃぎさんの来年の宿題は、今年は今回の宿題は僕答えましたんで、
うん、
アイゾックもあの映画見たらもっと面白いのにね。
何を、どれを。
いや、この世界の片隅に。
いやいや、まあ見たくなくはないんだけどね。
見たり好きじゃないですか。
わかってるでしょ、それは。見取りは好きだよ。だけど、うん、なかなかね、君の名を見に行かんといかん
な。いや、君の名もええやん。よろしいや
ん。なんで？
いや、男の子と女の子がこう出会ってっていうの。あ、でも、この世界の片隅のそういう要素あるっちゃありますわね。ちゅうか、その要素はかなりあるな。
その要素はかなり
ある。そこら辺も見なきゃいけないしさ、と思ってさ、ちょっと忙しいのよ、本当に。
ああ、忙しさってやつね。
ランボーの4と5と、あれも撮ってあるからさ。
ロッキーでしょ？
あ、ロッキー
だ。ランボー5なんか。
ランボーの、じゃない、ロッキーの、4と5とね、ファイナル。
あ、あとね、
撮ってあるから、それも見なきゃいけないし。
この世界の片隅で僕、めっちゃ見逃したくないシーンがあって、
うん、
最後の方なんですけども、
うん、
大塚康夫っていうアニメーターいるんですよ。
うん。
大塚康夫って高畑勲とか宮崎駿と一緒に東映動画でずっとそのあたりの時期が一緒のアニメーターで、カリオストロの後ろのキャラデザインやったりとか、
うん、
ルパンとかすごい関わってて、
お、
未来少年コナンとかね、
うん、
だからもうすごい、その同期感がすごい強いアニメーターで、まあ言ったら今言ったレジェンド級の作画家ですよ。
うん。
もうみなさん、サムライジャイアンツとかね、ああいう絵柄みんな、記憶あると思うんですけども。
うん。
いや、大塚康夫の絵はみんな見てますよ、アニメ好きの人は。
あ、そうかな。
はい。
そうなの？
もう、ルパンの顔役みたいな人ですよ。一作目のルパンとか、カリオストの城とか、もう大塚康夫キャラクターやし、風魔一族とかの監督もやってますし、
うん。
とにかくもうそれぐらい大したアニメーターやと思ってもらえたらいいです、どうかぐらいの。で、
その人が、
うん、その人ってアニメーターになる出発点っていうか、永遠の練習って、っていうのを子供の時からすっごいやってて、
うん、
で進駐軍のトラックとかをずっと射精してたりとかしてたっていう、ジープとか、
お、
もうそういうミリタリーとか車とか系もメカとかも大好きやから、
うん、
もう子供の時からそういうのをずっとトラックとかね、ジープとか射精して絵の練習をして、その後 いろんな、あの、警察のなんかの職業に就いたりとかして、その後、アニメの世界入門してたりとかするんですけども、で、その人が、その、進駐軍の、言うた子供の時期に、トラックだの、ジープだのって書いてたわけじゃないですか。
うん。
だから、それを資料として、くれって。
え、誰が？
いや、今回のそのアニメに関して。
ああ、はあ、はあ、はいはい。
出て、やっぱり提供したらしいんですよ。
うん。
で、それも資料として使って、進駐軍の、その、トラックだか、ジープだかが登場するんですよ。その戦後のシーンで。
うん。
うん、で、そのシーンで、
うん、
子供時代の大塚康造が射精してる姿も出てくる。
へえ、さあ、そっちも映しちゃったの？
そうそうそうそう。
なるほど。あそこも出しちゃうんだ。
そうそうそうそう。だその資料を提供した人が資料を作っの元になってるものを書いてる姿自体がアニメにも出てきて、もうすごく面白いなっていう。
ああ、なるほどね。
でもそれは実際あったことやから、歴史的事実じゃないですか。
まあまあまあまあ。
確かに。歴史的事実を、極力アニメに盛り込むっていうアニメやから、
うん。
そうなっちゃうのか。
不思議ではないです。
そうなっちゃうのかって思って、そのシーン僕絶対見逃すまいと思って、目をさらにして見てたら、ほんまに、大塚康夫っぽい子供が、大塚康夫ってそのトレードマークハンチング帽子なんですよ。
うん。
だからハンチング帽を被った子供がなんか射精しとんなっていうシーンがあって、もうそういうのは、ちょっとした小ネタですけど、アニメファンはクスってなっちゃうよねっていう。
よかったよ、見ていくよ、じゃあ。
そう。そして大塚康夫はこの映画まだ見てませんって。
見てないのか
よ。そうそうそうそう。見てませんらしいですけどね。
よし、う
ん。はい。
とりあえず6期あたりから正月、
はい。
消化していかなきゃ。
正月は6期でお願いします。
はい。
で、皆さん、
じゃあもう、
見てね。
今年も。
はい。
あ、みんな
今年も、よろしく、おいしんぼ。
お願い、おいしんぼ。
いや、そうだけど。
来年もよろしく、おいしんぼ。
ああ、来年もね。
はい。アマゾンプライムでおいしんぼあるんで。
あ、高い城の男でね、美味しんぼ。
あ、そうそう。
あ、あと、アマゾンプライムビデオでついに、アドベンチャータイムが。
あ、来た。
ああ。
もう全部あるよ。
全部ある。
はい。
もうモテラジも入れてほしい。
はい。もうですね、こんだけ売ってないからね。アマゾンプライム、
こんだけ
映画のラジオですね。
そう。
なるほどね。
というわけで、コナニ
ー。はい。
アデュー。
来年も、バイバイ。はい、
また来年も。
はい。